はい、ということで私は今海の上におります。はい、オープニングを忘れていました。このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ高評価と番組のフォローをお願いします。ということで今日はちょっと変な始まりをしてしまいましたが、そうなんですよ、僕今海の上にいるんですよ。太平洋なんですけど、実は今これ収録しているのは5月4日のゴールデンウィーク真っ最中ということで、私岡本はですね、札幌出身なので北海道に帰省しようということで、今回フェリーで帰ってみることにしました。皆さんフェリー乗ったことありますか？僕ね、結構好きなんですよね。こう海の上になると電波がつながらなくなってやることがなくなるんですよね。普段 SNS ずっと見てね、時間を溶かしてしまうんですけど、そういうこともできないので、フェリーに乗るときはちょっと読みたかった小説をね、一冊持ってきて見るとか、まあ映画を一本ダウンロードしておいて見るとか、そういうゆっくりとした時間を過ごせてすごく大好きです。関東から北海道に行くフェリーっていうのはいくつかあるらしいですけど、僕が一番使うのはですね、茨城の大洗、水戸から近いところですね、大洗の港から北海道の苫小牧というところまで出ているサンフラワーというフェリーがございます。今ポッドキャストを収録しておりました今弟が帰ってきたんですけれども、恥ずかしいから看板に乗ってみてください。どうだった？
怖かった。
怖かったよね。わかる。あと私も行きます。どうぞ。
読めないライフ。
はい、ということでハプニングがありましたけれども、そう、実は今回は弟と一緒にねフリーで帰省をしております。実は去年もフェリーで帰った時にですね、なんかキャンペーンがやってまして、ハッシュタグで写真を投稿するとフェリーの往復券が当たるみたいなキャンペーンがあって、それに運よく当たることができて、サンフラワーフラノのプレミアムルームっていうのをね、無料で招待いただいたんですよ。で、それがペアチケットだったので、弟と一緒に帰省のタイミングを合わせて今日帰っております。プレミアムルームすごくいいですよ。なんかビジネスホテルのちょっと広いバージョンで、専用のベランダみたいのがありまして、そこに椅子も置いてあるので、それに座りながら夜の海を眺めているのがすごく素敵ですね。あの船旅ってすごく、フェリーの旅ってすごく、なんだろうな、快適なんですよ。僕大好きで、たまにこれを使って帰省するんですけど、夜飯と夜ご飯と朝ご飯のバイキングがあって、そのご飯も結構美味しいですし、まあ言って僕視覚音痴なので本当に美味しいかどうかは分かりませんけど、結構豪華なバイキング食べることもできるし、あとは大浴場とサウナも実はあって、はい、そこに入ることもできます。でも実際フェリーを使うのおじさんばっかりなので、結構水虫がうつりそうで怖くなるところもあるんですけどね。で、普段は一番安いコースだと雑魚寝みたいな部屋になるんですけど、オプションをつけていくとどんどんどんどんいい環境で旅をすることができます。前回は僕は2段ベッドみたいなところに泊まりました。まあそれでも全然僕は人のいびきとか聞きながら寝れるタイプなので 全然問題なかったんですけど、まあ、今回は無料でプレミアムの部屋が当たったということで、めちゃくちゃいいですね。ベッドついてて、プライベートのベランダがついてる。で、シャワーもトイレもあるので、これ今回は僕家族と一緒に行きましたけど、カップルとかでね、ゆっくりと旅するのもすごくロマンチックでいい旅になるんじゃないかなというふうに思います。で、さっきも弟と話してたんですけど、今日お話ししたいのは、夜の海ってめちゃくちゃ怖いっていう話をしたいと思います。僕、さっき弟と一緒にね、話して共感してたんですけど、夜の海ってめちゃくちゃ怖いんですよね。海恐怖症みたいなところが僕はあります。皆さんはいかがでしょうか？夜の海って、今撮ってるのが、まあ、8時半、夜のね、PM の8時半ぐらいなんですけど、真っ暗で月明かりしかないみたいな海って、もう本当に海の底が見えない状態なんですよ。で、浅瀬のビーチとかだったら、それでも結構僕は怖いですけど、今船が進んでいるのって太平洋の真ん中なので、今落ちたら僕すぐ死ぬんだろうなっていう感覚を持てる状況にあるんですよね。なんかこういうこと言うとすごく不吉ですけど、フェリーの看板に出ると本当に柵を越えればいつでも飛び降りられるみたいな、そういう状況があって、そこに立つとね、めちゃくちゃ足が震えてしまうっていうことがあります。皆さんは経験あるでしょうか？でもそんな時に、こういう恐怖って普段あんまり味合わないので、逆にすごくいい感覚だなっていうふうに僕は思ったんですよね。なぜかというと、死を近くに感じると、背反的にこう生きたいという意欲が感じられるみたいな感覚がありまして、一番怖いのは今こうやって何か誰かに押されて海に落ちてしまうことではなくって、この海への恐怖がなくなった時の自分の状況が一番怖いなっていうふうに思うんですよね。なんか死を近くに感じる状況に置かれると、あ、やっぱり自分ってまだまだ生きたいんだなっていうふうに、そういうふうに思えるっていう感覚が僕にはあります。あ、アナウンスが。まあはい、という感じでちょっと裏に BGM が流れているかもしれませんが、なんか死を近くに感じる状況って、まあ、海だけじゃなくて僕結構日常の中でも感じていて、例えば電車のホームで駅のホームか、こうたまに柵がないようなホームってあるじゃないですか。ああいうところで電車がすごい速さで通り過ぎていくときとかも、自分は死を近くに感じるんですよね。これ誰かに押されたら僕即死するんだろうなとか、逆に自分が本当にうつ状態みたいになって人生がすごく辛いときに軽々と一歩踏み出せるみたいな、そういう人って本当に世の中にいるんだろうなみたいなことを想像してしまうと、すごくすごく怖いんですよ。皆さんはこの感覚ってありますか？なんか普段生きたいと、もうちょっと長く生きたいっていう風に具体的に感じる瞬間ってなかなかないと思っていて、僕はこのフェリーの旅をするときにいつもそれを思い出すんですよね。うん、なんかそんなところもフェリーの旅のおすすめポイントとしてちょっと独特かもしれませんけれども、皆さんにね、ぜひこの感覚を体験してみたいんで、してほしいなというふうに思います。まあちょうど東京から北海道に行くくらいの長旅だと、なんか夜もあるし、朝も朝日と一緒に海も見れるし、すごくいい体験なので、北海道に時間があって北海道に旅をしたいなという方は、飛行機じゃなくてね、あの船の旅も検討してみてはいかがでしょうか。いや、ちょっとせっかくなのでこの状況のままね、フェリーの看板に行った時の音声も撮って今日は締めようかなと思いますけれども、 はい、という感じで今看板に出てみましたけれども、柵に近寄ってみますね。携帯を落としても怖いし、今手が滑って落ちたら僕は今死ぬ状況にいます。いやー、ここで落ちたらもう寒くて1分も生きてられないんじゃないかな。この下にはもう海底何百メートルあるんでしょうね。人類がまだ見たことない怖い深海魚とかがいるんでしょうか。そういうのを想像するとね、めちゃくちゃ怖いです。でも、この恐怖がなくなった時の方がやっぱり怖いですね。はい、ちょっともう足が震えてきたので戻ります。はい、ということで皆さん、今回のラジオはいかがでしたでしょうか。ちょっとノイズが結構入っているかもしれませんが、これもね、臨場感ということで感じで楽しんでいただければいいなと思いますけれども、はい、今回の帰省、本当まあ久しぶりでもないか、去年の10月ぐらいに帰って、今4月5月なので、5日間ぐらいあるんですけど、まあフェリーで2日消えて、中2日 ?3 日くらいしか僕は遊べないので、友達と時間はあまり遊ぶ時間はなくて、ほとんど家族とお世話になっている大学の先生に会うという感じで帰省を終わらせようと思ってますけれども、やっぱ北海道の良さっていうのは、春に帰るともう一回、なんだろうな、東京でちょっともう暑くなってきた頃に帰る札幌って、もう一回なんかこう春の訪れを感じれる感じの、そういう時差があってですね、すごくいいんですよね。たまに東京の人とかに聞くと、東京出身の人とかに故郷があるな、あるのっていいなっていう風に聞きますけど、なんか本当にそういう点では北海道っていうところに帰る場所があるのって僕は嬉しいなっていう風に思いますね。気分転換にもなるし、まあなかなか時間もかかるし、お金もかかって頻繁には帰れないけれども、ちょっと非日常を味わえる、そんな場所を僕が常に持っているというか、そこで待っていてくれる人がいるっていうのはすごく嬉しいことだなっていうふうに思います。まああとは今弟も関西に住んでいて、一緒にねこうやって帰ってるタイミングを合わせることによって、久しぶりにこう家族全員が集まれる機会にもなっているので、ちょっと家族の時間を楽しみたいなというふうに思います。はい、じゃあ今日はちょっと短めでしたけれども、そんな感じで締めようかなと思いますね。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。マウスピースをつけながらでちょっと滑舌が悪かったのはお許しください。ということで、いつものことですけれども、番組の感想、お便りなどは Google フォーム概要欄にあります URL からお寄せください。また、Twitter でも感想をお待ちしております。ハッシュタグ読めないライフでツイートしていただけると、私が拾いに行きますので、ぜひぜひ番組を盛り上げてください。ということで、皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか?もう過去形になってるかな?ね。まあ連休が明けて仕事も辛いかと思いますけれども、まだまだ皆さん一緒に頑張っていきましょう。ということで、本日のお相手は読めないライフの岡本でした。また来週もお聞きください。